ソフトウェアエンジニアで俳句オタクの駆け出しボカロ P 略タンスです。
哲学と文学のオタク、寿司メロディーです。
はい、第3の下です。
第3の下です。
はい、
今日は
前
回までは何だっけ、
正岡子規と月並みについて3回に分けて喋った後、雑談会、前回雑談会で、まあ、引き続き、正岡子規の話とかをいろいろしましたが、
うん。
今回も雑談会っていうことで。
おい、雑談するぞ。
どうですか？
いや、前回、正岡子規以後の人たちも、革新運動みたいなのあったんだよ、みたいな話は聞いたので、うん、なんかちょっと、その話ももうちょっと聞きたいなという気持ちがあります。
ああ、そうですね。なんか、いろいろ、まあ、短歌も短歌でいろいろ革新運動があって面白かったりするんですけど、うん、俳句も俳句でそこまで派手じゃないけど、まあ、それなりに、その、各時代の人たちが、批判的な思いとか、
うん、
まあ、逆になんか、伝統が好きな人と、たちとか、まあ、いろんな人たちがいて真剣に考えてここまで続いてきてるので、それなりに面白いことがいろいろあるし、
うん、
あとはまあ運動とか抜きにして最近の人の新しい俳句とかも面白いので、そういう話とかもしたいし、まあちょっといつになるか分かんないですけど、また改めてやりたいですね、
うんうん、面白そうで、なんか僕今回だけでもかなり勉強になったというか、
うん
なんか、いろんなことを考える上での、一個、なんか、いい感じの材料ができたなっていう気持ちはあって、うんうん、なんか、あらゆる分野であるじゃないですか。その月並みを批判して、新しいものが出てきて、うん、結局それが新たな伝統になっちゃって、
うん、
なんか、月並みと似た感じになるみたいなことって、なんか、いくらでもあるから、なんか月並みっていうワードをベースにいろいろ考える材料になるなとも思ったし、
うんうん、
思ったね。で、最近で言うと、週刊誌で告発されてたダウンタウンの松本人志とかもそれに近いなとも思うし、
うん、
村上春樹以前以後みたいのも、何回か前に話したけど、それもあるので、
うん、
そう、なんか聞いて面白かったんで、しかもなんか全然知らないし、そもそも俳句。興味持ったことなかったんで。
そう、俳句に誰も興味ないから。
そんな。
ね、そう。教科書には載ってるからね。でも、日本の国語の教科書に載ってるんで、俳句のことをね、知ってる人が増えるっていうのは嬉しいから、俳句オタクとしては。
うん。五七五ね、くらいしかわかんないもん。季語ね、とか。
そう。そうそう。うん。そうね、川柳の話とかもまあ、機会があったらしたいけど、
うん、
川柳と俳句と何が違うんやとか、
うん、
短歌と俳句はどう違うんやとか、そういう話もしたいですけどね。
いや、全部しましょう。
まあ先は長いから。
そうだね。まあ、でも今外国の人も俳句知ってるんだもんね。
うん、
なんか。
そうそうそうそう。うん。
海外でも。
俳句、そう。海外のその俳句、
うん、
アルファベットで俳句っていう言葉がもう定着してて、
うん、
で、
腹切りみたいな感じね。
まあ、そうそうそう。うん。でも、高浜虚子の時代にはすでに高浜虚子がヨーロッパに行って俳句の話をして帰ってきたみたいなことを言ってるから、うん、かなり昔からあるんですよね。あと、そう、そういうの、俳句っていうのが、なんかどういう風に、例えば英語圏とかで受容されてるかといえば、
うん、
まあ大体三行詞みたいな感じなんですよね。五七五だから。
なるほど。
で、まあ厳密にはこの単語数とかの縛りもあるみたいやけど、
うん、
まあざっくり三行詞ぐらいで、で、やっぱりどっちかっていうと、なんか写実的な詞、として需要されてるみたいな話ですね。全然違うもんなんだけど、日本の俳句とは。
あ
とは、
うん、
そう、あ、全然違うものですね。で、あとは、 映画の、ちょっと映画詳しくないんですけど、うん、モンタージュっていう手法、うん、
はい。
あの、
聞いたことあるよ。
手法とか運動とかがあると思うんですけど、
うん、
その運動の時に結構取り上げたら、られたらしいです、俳句が。
あ、そうなんだ。
なんか、そう。
断片だから
ってこと？モンタージュ、そうそうそうそう、断片を、映像の断片をこう、ガシガシっと、つなぎ合わせるみたいなことっぽいんですけど、ちょっと映画詳しくないんで、間違ったこと言ってたらごめんなさいですけど、聞きかじった話だとそうで、
うん、
その理論を喋るときの、なんかまあ補強とか例とか例えとかに俳句が持ってこられて、
うん、
で俳句ってこう五七五なんだけど二つぐらいのことを言うことが多い
ん
ですよね、五七五の中で。まあさみだれや大河お前に家にけんみたいな、こうさみだれと大河お前にみたいな、その川の光景とさみだれみたいな感じで二つものを持ってくるみたいなことが多いから、
うん、
そういうのが引き合いに出されてちょっと流行ったっていうか。
なるほど。無関係なものが二つ連続して見せられるだけで、
う
ん、観客は
その
二つの間につながりを見ちゃう、
そうそう、
見てしまうんだと。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。ああ、それ、なんか、吉本龍明も言ってたわ。
ああ、そうそう。そう、吉本隆明の話で言うと、どっちかっていうと、短歌の文脈で出てくる、
うん。あ、そうだ。短歌的言うみたいなやつだわ。
そうそうそうそう。でも、ほぼ同じことで、
うん、
そう、吉本隆明で面白いのって、その転換の話と比喩の話を連続的に喋る
ん
ですよね。
うん、うん、うんうん。
だから、その吉本隆明の体系の中ではこの A と B の転換っていうことと、
うん、
A が B の比喩として働いてるってことがすごい近いものなんですよ。
ほうほうほうほう。なるほど、なるほどね。
そうそう。だからよく上の句下の句があって、上の句と下の句が転換してる、場面が転換してる、
うん、
みたいなことを言うけど、それと上の句が下の句のことを例えているみたいな言い方がすごいグラデーションとして語られている。
うんうんうんうんうん。別物じゃないんだ。
で、そうそうそう、さっきの俳句の例に引っ張ってくると、
うん、
なんかさみだれや、はい、大河を前に家にけんっていうのは武尊の句ですけど、
うん、
ちょっと待ってね。
うん、あ、今タンスさんが調べています。
裏を取っています。与謝無尊の句であってる。さみだれや大河を前に家に軒って、ね、
ああ大事、うん、
だ、大きな川をの前に家が2軒あるっていうのと、さみだれっていうのがまあガチャンとつながってるだけなんだけど、
うん、
だから吉本隆明風に言うと、まあ、そこに転換があるって言ってもいいし、
うん、
大河を前に家に軒っていうことがさみだれの湯になっているとか、
うんうんうん、
まあ、その逆に、さみだれっていうことが、大河お前に家に剣っていうことの湯になってる、みたいな言い方が成立する。
うんうん、はいはいはい。お互いがお互いの湯になっていると。
うん、そうそうそう。それは面白いと思いました。
いや、なんか戦後の人ってすごいですね。
すごい、まあね。
すごい。
そう。
コナミ感
すぎる。石本隆明は、
うん、
短歌にすごい影響のあった人で、
うん、
その戦後の歌人とかはみんな読んでたみたいな話があり、
うんうん、
ちょっとね勉強不足だけどその話とかもしたいですね。
そう、僕もまだツイッターにとって美とは何かとか積みっぱなしのままで読みたいなって思ってて、
うんうん、
あのこの間タンスさんと全然収録とは別のところで雑談してたら、お互いツイッターにとって美とは何か買ったのかな、持ってたのかな、かなんかで、多分いつかその回が来るかもしれないけど、
くるくる。
それはあのあれなんだよね、吉本龍明って言っちゃうな、吉本龍明読みがかっこいい説とかありますよね、
うん、いやそれはわかる。うん、あるある。
あのなんか、
ね、なんとか読みって言うんだよね。
そうそうそう、
有識読みみたいな。
それそれそれ。聞いてる人に伝わればいいや。
伝われ。 名前を音読みにするやつね。
そう、名前を音読みにするやつ。吉本龍明の、うん、言語にとって美とは何かを解説しつつ、その、うん、現代メディアで、じゃあ、言語表現って何なんだろうみたいなのを解説してる本が、うんうんうん、そのツイッターにとって美とは何かで、
うん、
大谷義雄さんかな書かれてるの、うん、間違ってたらごめん、うん、ちょっと調べてるんでタンスさんなんかつないでください。
そう、多分音楽評論家、まあ音楽家の方ですよね。で、吉本隆明って多分ちょっと語りにくい位置にいる人で、なんか面白いことをいっぱい言った人っていうのは間違いないんだろうけど、まあ思想史とかの中でうまく位置づけにくいというか、おそらく多分間違ったこととか独自の解釈とかもいっぱい言ってるし、下手に触るととんでもになっちゃうけどかといって、
うん、
多分そうなんだと思うんだよな。
ちょっと今調べたら大谷義雄さんで会ってました。
はいはいはい、
いや、わかるわかる。なんかどこまで史実に基づいててとかが結構曖昧ですよね。そうそう、語りとか見てても、
そう、なんかいっぱい引用するけど、なんかことごとく結構独自の解釈をしたりとか、うん、あとなんか根拠はないけど例え話的にこうだからこうみたいなことを言ったりするんですよね、うん、こういう情景を想像してみてほしい、そうするとこうに違いない、じゃあこうじゃんみたいな、
うんうんうん、
論法を結構したりして、で喋るのがうまいから結構納得するんですよね。結構ね、うん、力もあるし、実際に言ってることがおもろいから、
うん、
確実に面白いし頭もいいんだけど、なんかうかつにどう触るのがいいのか多分難しいんだよね。
はいはいはい、
だからそのツイッターにとって美とは何かもそうだけど、
うん、
なんかこう正統派では、まあその大谷さんが正統派じゃないとは言わないけど、でも、
まあ、切り口は明らかにちょっとひねってますよね。
そうそうそう、ひねった方向からの触り方みたいなのがさ、されがちな気がする、うん、吉本隆明って。
しかも僕も大谷義雄さんは菊池成吉とやってるジャズドミニスターのメンバーとして最初に僕知ってて、
うんうんうんうん、
後にその音楽の理論家だとか大学で講義されてるとかは後に知ったので、うん、なんかそういう意味でもなんかちょっとひねりがあるような見え方はしてますね、うんうんうん、そのガチの文学者ではないというか。
そうそう、でもそういうなんていうかな、クリエイターっていうか、だから文学者とか思想家とか哲学者とかじゃなくて、なんか創作のフィールドにいる人がこう読んだ方が面白い説みたいなのもちょっとあるかなっていうのはある。
いや僕なんかこの前たまたまなんか ほぼ日刊糸井新聞かなんかで講演録が全部書き起こしされてるんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
なんか海を見たことのない狩人が砂浜に出てみたことを想像してほしいみたいなやつ、うんうんうん、あ、それ違うかも、
はいはい、
まあ、違うかもしれないんだけど、
言語にとって美とは何かの一節
だ
と思うけど、講演でも言ってたかもしれん、
うん、そう、その時に思い浮かべてほしい、
うん、
それがうという音であるとか言ってて
そうそうそう、う
ん、でもかっこいいんだよな
そのなんかの内部状態がうという音として表出された
そう
瞬間をみたいなこと言う、かっこいいのよ。
しかも確か文章だと一人きりで砂浜に出てるのか、
うんうん、
単数なのか複数なのか曖昧な書き方だったと思うけど、
うんうん、
なんか何人かのグループで、狩人で砂浜に出た瞬間に、みんなでうって言ったら、もうそれはうでしかないから、うん、なんかその感動って共有されるじゃないですか。
うんうんうん、
あるいは一人が突然言って、いやもうそれは本当にうだねって多分思うと思うんだよね。
うん、うん、うん、うん。
でもなんか、
うん、
この納得感って謎の納得感だから、
うん、そうそうそうそう納得はするんよ、そう納得はするんよっていう、
なんかこう
多分そうに違いないっていう、
うん、
それが吉本隆明。
でもよく考えるとそうかどうかはよくわからんって、うん、
わかんない
間違ってるかどうかすら分かんない。
分かんない。その辺も回避してるから、なんか私は、その国語学の話をしているのではない。ここで私たちは国語学者に別れを、なんだっけ、言語学者に別れを告げなければならないとか言って、未知のフィールドに行くからもうね、間違ってるって、誰がどう間違ってるって言えばいいかすら、もう定かではない。だけど、
なんか、物差しのないところに行っちゃってるんだもんね。
そうそうそうそうそう。でもかっこいいんですよ。
かっこいいですね。
そう。
この辺で終わるか。
謎の吉本たがきの話をした。
ハイデガーもそうっぽいなとか、ちょっと結構今思ったけど、触ると危ないし、ちょっと自分の物差し作っててどう触っていいか分かんないみたいな。でもなんか吉本たがきに関しては、もっと喋りたいですね、二人で。
ちょっと喋りたいですね。まあ勉強してきてね。
うん。
喋れる時が来たら喋りたいと思います。
はい。じゃあ、面白いと思ったら、フォロー、高評価などお願いします。
はい。期待を込めてフォローよろしくお願いします。はい。いつか面白い話が聞けるかもしれないんでね。
そうだね。あと、感想あったらコメントお願いします。はい、間違ってるよとかでも全然教えてください。
はい、教えてください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。